インドから持ち帰った病気が治って1ヶ月余り。あれ以来進路のことを口に出すといつでもおふくろと喧嘩。最近はもう家にいるのが苦痛だと言って、大学よりも英語を勉強して発展途上国のために働くなんて話には友達も真剣には相手になってくれないし、みんながみんな自分のことばかり考えて生きてるように見える。この不満をとうとう僕はクラスで爆発させてしまった。それは藤田先生の世界史の時間だった。
起立。礼。
おはようございます。
はい、おはようございます。今日はそうそう、産業革命後のヨーロッパ諸国の植民地政策からでしたね。産業革命以前から各国とも競って植民地政策を取り、その領地を拡大していきました。特に産業革命後は植民地から安い原料を輸入し、そして工業製品を植民地に輸出したわけですね。植民地の側からすると、例えば原麺を加工前の綿ね、その原麺を100円で売ったとすると、それでできた製品を200円で買わされる。つまり先進工業国による搾取の構造が出来上がったわけですね。残念ながら今日もこの構造は変わっていません。
もういいよ、早く作品進まないかしらね。
私たちついてないわ。隣のクラスの山下先生はバッチリ受験対策やってんだって。
その二人何こそこそ言ってるんですか。言いたいことがあるなら言ってごらんなさい。
いえ、何でもないです。
いいわよ、怒ったりしないから言ってごらんなさい。
ねえ、言っちゃいなさいよ。
でもも
うじれったい。
はい先生、その何て言いますか、先生の教えていることも大切とは思うんですが、現実に切実な問題もあるわけでして、
要するに受験に役立つ授業をということね。
はい、まあ
僕は今のままの授業を続けてほしいと思います。
点数稼ぎするなよ。
そんなんじゃないよ。受験受験ってみんな自分のことばかり考えてるじゃないか。そんなことよりもっと大事なことがあるんじゃないのか。
何が大事なんだよ。
目先のことだけじゃなくて、もっと広く見る目を向けるべきだって言ってるんだよ。
人それぞれに大事なこと、必要なことっていうのはあるんだぜ。それでいいだろ。今ここにいる大勢にとっては受験勉強が大切なんだから、そう言ってるだけだろ。
じゃあ聞くけど、みんな何のために大学に行くんだよ。
そんなの俺たちの勝手だろ。
もうやめてよ先生、授業続けてください。
二人が話していることは大切なことだわ。ケンジ君、続けて。
だから受験が大切だって言うけど、目的がはっきりしなければ意味がないんじゃないかな。
それは一人一人が自分で考えることで、お前にとやかく言われる必要はねえよ。そうだろ。
そんなことないよ。世界には毎日食べるにも困ってる人がたくさんいるんだ。俺たちはいつでも食べたいものを食べられるし、着たいものも着られる。それなのにただ自分のためだけに生きるなんてできないだろう。
それじゃあお前はどうするんだよ。
俺はなんとかそういう国の人たちを助ける仕事に就きたいと思ってるよ。
本気かよ。
ああ。
信じられないね。
自分のことばかり考える奴には信じられないだろうな。
まるで成人気取りだな。滑稽だぜ。
なんだよ。お前たちの口から出ることといえば、いつも食い物や着るもの、またあれ買ったの、これ買ったの、そんな話ばかりだろ。頭の中はくだらないことしかないんじゃないのか。
いい加減にしろよ。お前は世の中のことなんかちっとも分かっちゃいないんだ。
そっちこそ目先のことしか考えてない、頭空っぽじゃないか。
なんだと。もう頭に来たから言ってやるけどな、お前自分を何様だと思ってるんだ。さっきから偉そうに。お前今まで一体何をしてきたって言うんだ。人のことを自分中心だのなんだのって言ってるけど、自分だって同じだろ。お前はそうやって貧しい国の人を助けようとしている自分に酔ってるだけだよ。結局お前が人のことを言うのと同じように、人のことを考えてるふりをして自分を満足させているだけなんだよ。
何？もう一回言ってみろよ。
ああ、何度でも言ってやるよ。お前はな。
はい、ストップ。そこまで。 これ以上は単なる喧嘩になってしまうわ。ただ、二人が論じ合ったことはとても大切なことだから、みんなも自分自身に当てはめてよく考えてみてください。それじゃあ授業に戻りますよ。あ、それから受験対策については先生も全然考えてないわけじゃないから、もっといろいろ考えてみます。
僕の心の中は怒りと同時にショックも感じていた。自分は正しいんだという思いと一緒に、進むの最後の言葉は図星のようだった。しかも、お袋と喧嘩した時に僕が言ったのと同じことを、今度は僕が言われてしまった。人のことを考えてるふりして、実は自分を満足させている。本当はそうなんだろうか。そう思うと、少し自信がなくなってきた。
ねえ、ケンジ君。最近のケンジ君、変に堅苦しくなったなって思ったけど、真剣だったのね。
いや、そんなことないよ。
ケンジ君の言うことを聞いてたら、なんか本当に自分は何も考えないで生きてきたんだなって、ちょっと恥ずかしいって感じ。
そんなこと言われたら、こっちが恥ずかしいよ。
でもね、ケンジ君、スム君のことだけどね、彼。あ、ケンジ君、ちょっと話があるから来てくれる？
それは藤田先生だった。先生は何でもクリスチャンだとかで、他の先生とはどっか違っていた。なんていうか、受験のための授業じゃなくて、一人一人に心を開いてぶつかってくるような教え方が僕は好きだった。さっきの進むとの衝突も、その先生の前で僕の考えを聞いてもらいたかったからかもしれない。
今日は随分進む君とやり合ったわね。
ええ、まあ。
どう？後味は。
なんていうか、あまりスッキリしません。
どうして？言いたいこと全部言えたでしょう。
それはそうなんですけど。
理由を当ててみましょうか。進むくんの言ったこと、本当は図星だったんでしょう。
そうかもしれないですけど。でも、先生は僕の言うこと、間違ってると思いますか？
かえって感激した。今時骨のある学生だなって思うわよ。
なんか照れくさいな。
でもね、進むくんの言ったことも正しいと思うわ。
どういうことですか？
ケンジくんのその情熱は本当に素晴らしいと思う。でも人のために働くということはとても難しいことよ。
僕には無理だってことですか？
そうは言ってないけど、例えば具体的にこれからどうするの？
まず英語をものにするために専門学校に行くつもりです。
ご両親は？
母が大反対。もう毎日大喧嘩です。
それで余計意地を張ってるのね。
先生も反対ですか？
そうね、反対じゃないけど、もう少し考えなきゃいけないことがあると思うわ。
というと？
ケンジ君が将来その方面で働くとして、どんな団体機関があるか、そしてどんな働きをしているか知ってる？
それはこれから。
働くと言ったっていろいろあるでしょ？食料供給、医療、教育、どの分野で働くかによってする勉強も違ってくるでしょう。そのことはどう考えてる？
それもこれから。そうか。意欲だけではどうにもならないってことですか。先生はクリスチャンだって聞いたんですけど。
ええ、そうよ。
クリスチャンとして先生は僕の考えてることどう思いますか？本当のこと言ってください。
OK。 じゃあ言うわ。聖書にはこんな言葉があるの。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
命を捨てる？
そうよ。ケンジ君、今一番愛している人を思い浮かべて。誰でもいいわ。その人のために命を投げ出すことができる？
それは
具体的にいろいろと準備をする前に、先生、これが一番大事なことだと思う。私の大学時代の友達も今宣教師のご主人と一緒にバングラディッシュに渡って医療伝道をしているけど、この聖書の言葉を読むたびにあの人のことを思い出すのよ。
友のために命を捨てる。ダメだ僕。先生、どうしたらそうなれるんですか？
うん。一度先生の通ってる教会に来てみない？じっくり話そう。
あの時ほど自分自身の心の内側を探られたことはなかった。気を至ってかっこいいことをしようとしていた自分の思い上がりを嫌というほど思い知らされた。あれから数ヶ月、僕の心からあのインドの人々の姿は消えない。その姿にたぶってあの友のために命を捨てる愛という言葉が日に日に重くのしかかってくる。その愛を自分の中につかむこと、すべてはそこから始まるんだ。今僕はそんな気がしている。